オーディ。ラジオネームドエスドスさん、来ましたね。いや、来ましたね。新しい舞台の出演情報が、ありがとうございます。怪獣は襲ってくれないに続くキッズノワール第2部、子犬たちの午後、来ましたね。今分かっている情報を整理すると、闇バイトに巻き込まれる若者たちを描いた作品のようですね。こんな情報を見ちゃうと、ズミンがまたまた不幸に巻き込まれていく光景しか浮かんでこないんですが、今回は泣くズミン、笑うズミン、怒るズミン、キレるズミン、可愛くダンスするズミン、どんなズミンが見れるんでしょうか。すごい連呼しますね。今から楽しみです。ところで、バイトといえば、僕はおもちゃ屋さんにハンバーガーやコンビニのレジ、工場のライン、変わったところではトンネルズさんの番組スタッフをしたことがあるんですよ。すごいですね。バイトってこんな経験ができるチャンスがあったり、お金を稼げたりするだけじゃなく、恋愛の始まりの場所だったりするんですよね。青春だったなぁ。ラジオネーム、主張の強い T シャツを着るドエスドス。いつもね、着てますよね。闇バイトに巻き込まれる若者を描いた作品。そうなんですよ。またまたこう、ちょっとダークな作品になりそうなんですけど。そうなんですよね。闇バイト。なんかちょっと調べつつあるんですけどね、本当になんか、きっかけってわかんないなって思うんですよね。いつどこでなんか自分がそういうのに加担してしまっているかっていうのがわかんないなって思いつつ、でも稽古まだこれからなんでね、ちょっとその部分とかもみんなで話し合いながら、いい作品にできたらと思います。頑張ります。バイトといえば、すごいいろんなとこでバイトしてますね。恋愛の始まり？確かに、そっか、なんかシフトが一緒で嬉しいみたいなのですか？いいですね、青春ですね。大学生で確かにバイトして、なんかそこでなんか出会いがあったりとかするんですかね。いいなぁ。いいなぁとか言って。楽しそうですね。確かに。いや、でも舞台は本当にどうなるかわかんないので、ぜひ楽しみにしていてください。舞台にまた T シャツ着てくるんでしょうね。もう一発でわかりますね。はい。ということで、それでは今日もスタートです。オーディ新谷ゆずみの独り言。こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。さて、またまた最近の私情報ということで、そうですね、先週もお話ししました、海外旅行日記日記海外旅行に初めて行きましたっていうので、はい、人生で初めて先日ロサンゼルスに行ってきました。そう、はい、そうなんですよ。日本の方が本当にあんまりいなくて、私やっぱり日本語はもう当たり前だけど通じない。たまになんか通じるとこもあるけど、全然日本人だなって分かってても日本語で話してきたりはまずなくて、もうベラベラに英語で全部説明されたりするので、翻訳機能を使いながら、でも友達が英語喋れたのでそれで助けられながら、でもやっぱ一人でちょっとこう離れて買い物するとかなると、全然もう質問とかするの結構躊躇しちゃったりとかして、あとお手洗いの場所聞いたりとか、単語はその文章は言えるけど、人にこうエクスキューズミーって言って捕まえるのがまずちょっと、いけるかなみたいなので、結構時間かけて聞いたりとかして、そうですね、まあでもなんとかできました。でも聞き取りはだいぶ慣れた気がして、でもめちゃくちゃ英語喋るの早くて、もう現地ではやっぱもうあのこっちで習う英語とはもう全く違います。本当にやっぱ喋れるようになるには海外に行くしかないんだなっていうのはすごく実感しましたね。あと一個楽しかったのが、海外のフリマに行きまして、フリーマーケット。なんかアンティーク系のものとか古着とかいっぱい売ってるところがあっ って朝一から行ったんですけどね、めちゃくちゃ可愛かったです。ヴィンテージのコップとか古着とかいっぱい置いてあって、なんか日本の古着屋さんに置いてるものってこういうところで買い付けしてるのかなっていうものがすごいいっぱい置いてあって、なんかちょっと買い付けに来たみたいな気分になってすごく楽しかったですね。はい、ということで、さてオープニングでも紹介しましたが、舞台キッズノワール第2部子犬たちの午後に出演します。期間は今月7月12日金曜日から7月14日日曜日までです。場所は下北沢アレイホールとなります。ラジオネームフランケルさんからもメッセージをいただきました。舞台子犬たちの午後出演決定おめでとうございます。ありがとうございます。今年の夏も岡本さんの舞台ですね。劇場でお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございます。今回のテーマは闇バイトということで、前回に引き続き今回も世の中の狭間でもがく息が詰まるようなストーリーなのかなとか、新谷さんがどんな役を演じるのか今からいろいろ妄想が湧いていきます。怪獣は襲ってくれないが息苦しい展開で、今回も通じる部分もありそうで、我々はまた現代の社会の問題をお芝居を通じて突きつけられ、ぶん殴られるのか、いろいろ身構えて感激に臨むことになりそうです。そしてユズミンは今度こそ無事カーテンコールをすることができるのか、そろそろお稽古が始まる頃でしょうか。箱は慣れ親しんだ下北沢ですね。個性的なカルチャーが混在した街で、この夏子犬たちの午後が存在感のある花を咲かせることを楽しみにしています。ところで新谷さんは下北沢に詳しそうな感じですが、あの近辺でおすすめの食事ができるところはありますか？見に行く我々も下北沢を歩く機会が増えそうなので、この機会に下北沢を楽しみたいです。下北沢通の新谷さん、よろしければ教えてください。ありがとうございます。下北沢のご飯屋さん、ね、虹色カレー食堂っていうここ結構美味しいですよ、カレーが。石鍋キーマカレー、これがねすごく美味しいです。ぜひ行ってみてくださいそこね結構おすすめですよ。でも下北全然どこ入っても意外と美味しいし、お店いっぱいあるからそんな困んないですよね。はい、ということで皆さん、舞台ね今月もう待ってるんで、ぜひ下北沢で会いましょう。楽しみにしててください。はい、ここからはですね、前回に引き続きテーマパーク遊園地エピソードをご紹介していきます。ラジオネームデルタヌキさん、これは私がまだ高校生だった40年近く前、当時後楽園遊園地、現在の東京ドームシティアトラクションズに友人たちと遊びに行った時のお話です。遊園地についてまず何に乗ろうかという話になった時、その頃乗り物用意しやすかった私は最初にジェットコースター系に乗ってしまったら、この後の一日がダメになってしまうかもしれないと考え、できるだけおとなしそうなものを探して提案することにしました。場内の案内でアトラクションを一通りざっと見て、私がこれかなと思ったのはローターというアトラクション。床から浮くことができるみたいな歌い文句で、なんとなく楽しそうだと思ってしまったんですよね。実際に入ってみると、そこは円筒形の部屋。背中を壁につけた状態でスタートを待っていると、円筒形の部屋がいきなり回転し始め、中にいる人間は遠心力で壁に押し付けられた状態で部屋が回り続けます何それ。すると足をつけていた床が沈み始め、そう、我々は床から浮いたのです。高速回転する遠心力で壁に貼り付けられた状態で、まるで縦型ドラムの洗濯機で脱水されている洗濯物のように。どんな乗り物？しばらくその状態が続いた後、ゆっくりせり上がってきた床に足がつくと、部屋の回転は緩やかになり止まりました。腰砕けになる私たち。そして脱水機にかけられた使い古しのタオル、いや、ボロ雑巾となった私はその日、他のアトラクションに乗ることはなく、結局その後の一日がダメになってしまいました。すっかり大人になっても乗り物酔いもしなくなった今となっては、もう一度チャレンジしたいような、でも二度と乗りたくないような、なんとも思い出に残るアトラクションでした。泉さんはもう二度と乗らないと思ったアトラクションはありますか？全然想像が、部屋の中でもう回っちゃうってことですか？目の錯覚？ で回ってるように見えるってことなんですか。え、何そのアトラクション。それこそ前のなんかコーヒーカップみたいなことになっちゃいそうな。見たことない。大変なアトラクションだ。もう二度と乗らないと思ったアトラクションはありますか。この前友達と、地元の友達が東京に来てくれてて、一緒にディズニー行ったんですよ。その時にディズニーシーに行ったんですけど、初めてタワーオブテラーですに乗ったんですけど、もうあれは乗りたくないかったですね。ちょっと足に力入れすぎて友達にこうなって、なんかもう目いっぱい椅子にこうしがみつきながら、こう友達にしがみついて落ちる瞬間に足に力入れすぎて足首捻挫したみたいになって、自分でなんか力入れすぎて、こう足がひねった状態でこう床についてるのに自分が気づいてなくて、そのままもこうグーって力入れながら落ちたんで、終わった後足首痛すぎて完全に自分のせいなんですけど、ちょっとめちゃくちゃ怖かったんで、やっぱ落ちる系は苦手でしたね。しかもこう進みながら落ちるんだったらまだこう紛れるんですけど、ただ落ちるだけだから、もういいですってなりました。結構怖かった。終わった後ちょっと涙ぐんでました、怖くて。はい、っていう感じでしたね私はそれですかね。いやー、遊園地ね、楽しい場所なんですけどね、本来は。はい、ということで続いて、ラジオネームまさなおさん。テーマパークといえば、20年前に保育園の年中さんだった長男と2人で行った東京ドームシティのことが思い出に残っています。長男はその少し前に大きな病気をして1ヶ月ほど入院をしていたのですが、その退院祝いを兼ねて当時放映されていた戦隊ドラマのキャスト本人が出演するヒーローショーを見に出かけました。いいですね、ヒーローショー。やっぱその年代の男の子にはもう神様のような存在ですからね。戦隊ヒーローショーなら近所のしょぼいテーマパークには何度か見に行きましたが、それとは全く違う大迫力のアクションに圧倒され、何より入院中もテレビで見ていたキャストが目の前で演じる様子を見て長男は大興奮でした。かわいい。当時の彼の年齢であれば、本来親も病棟に泊まり込まなければならないところ、ちょうど娘が生まれたばかりでそれも叶わず、あら、病気のしんどさに加えて寂しさを抱えながら長い入院期間を頑張って乗り切ってくれた長男の心からの笑顔が忘れられません。その後に誘ってみた乗り物系はヘタレを発動して全力拒否されたことは彼の名誉のために黙っておきますが、言われちゃったあら、乗り物は嫌だって言ってるの可愛いけどヒーローは好きだからっていうのでね。いやー、いい思い出ですねそれ。私もなんか小さい頃になんかこうプリキュアのショーを地元のこの遊園地みたいなので、それこそほんとちっちゃいところだったんで全然迫力は違ったかもしれないけど、すごい覚えてますね。やっぱりおばあちゃんとおじいちゃんが連れてってくれたんですよ。やっぱすごい覚えてるので、すごくいい思い出になってると思います。何年か経った後でもやっぱね、思い出しますよね、お母さんとかと一緒に行った思い出っていう。いいですね、思いっきりね、そう声援を出して、あの頃でしかもうなんか出せないような声出しますからね頑張れーみたいな、なんか敵と戦ったりしますよねそうそうそう、そうみんなの応援が必要だっつって、あの声援をくれみたいなのね、頑張れーっつって、あとなんか身長ちっちゃい子はめちゃくちゃ前で見れるっていうのがあったりとかしてね、ちょっと小学生ぐらいになると前の方行けなくなって、なんかちょっと後ろで見なきゃいけないとか、ちょっとね恥ずかしくなってきたりとかもしますよね、小学生ぐらいになってくると。いやー、いい思い出、素敵な思い出ですね。あらー、いいですね、懐かしいな、そういうなんかショーみたいなの。自分のなんか子供とかってまだ想像できないけど、お姉ちゃんがこう甥っ子とかできたら、なんかそういうの連れてってあげたいな、絶対可愛いじゃん知り合いの話とか聞いてると、甥っ子 が、まあ、私よりちょっと上の方の話とか聞いてると、甥っ子がなんか生まれたとかの話聞いてたりとか、甥っ子がちょうど次小学生になったとか話聞いてて、今度なんかヒーローショー一緒に行くみたいな話ちょうどこの間なんか聞いてて、いいなーって思ってこのメッセージだったんで、なんかほっこりしました。ありがとうございました。ということで皆さん、本日もたくさんのメッセージありがとうございました。新谷泉の独り言、エンディングです。先ほどもお知らせさせていただいたんですが、今月7月12日から7月14日まで下北沢アレイホールにて舞台子犬たちの午後、出演させていただきます。はい、もう稽古もどんどん進み、作品に向けてみんなで頑張っている最中なので、本番ぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。そしてそして、現在募集中のメッセージテーマは、新谷泉誕生日おめでとうコメントです。いやー、もうね、舞台も本番終えた頃にこのお誕生日おめでとうメッセージでちょっと心にしみるんだろうなということを予想して、皆様からのメッセージお待ちしております。すいません、ずうずうしいんですが、よろしくお願いしますはい、ということでメッセージは番組トークルームまでお願いいたします。オーディー新谷泉の独り言、次回は7月17日にアップします。ここまでのお相手は新谷泉でした。またね。オーディー。